なのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は日々ダイエットに励む皆様を応援しようとして、自分たちの奮闘ぶりを応援されるというパラドックスが売りのダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
応援されてるね。
はい、
ありがたいですね。
本当です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
イベントもね、すごいいっぱいの人が来てくれて。
すごかったですね。
ね。
もう、ぎゅうぎゅう詰めでお店パンクするかと思いましたね。
え、2万人公式発表が。
2万3000人っていう。
2万3000人。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
入れないから2万3000人。
私も働き詰めで足パンパンですよ。
来てないじゃん。
はい、間違いなく行ってないと思います。
ということで、まあ、ちょっと収録がまだイベントの前ということでね。
はい。
そうですね。
まあ、多数お越しいただいているでしょうということで、配信が先になってしまいますので、お礼を申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
って言っておきながらですね、今日、イベントの準備でいろんなものを買わなきゃいけないことが分かり、百均に行って買い物をしたらですね。
はい。
なんと7500円もお支払いが。100均で7500円なんて初めて払いましたよ、僕。
仕入れましたね。
びっくりしました。なんか、結構小物を用意しとかないといけないかなっていうのがあって、お店に、用意されてるものもあると思うんですけど、ちょっとしたものとかね、氷つまむものとかさ、包丁とか、いろいろと買ったらこんなになってびっくりしました。という状況でございます。
もう皆様ぜひ来ていただいて元を取らせていただきたいですよね。
まあ、せめてトントンぐらいにならないとねっていう感じはしますけどね。
生々しい。
まあちょい赤ぐらいならまあいいんですけど、大赤になると大変だなっていうので、ちょっとヒヤヒヤものの状態でございますが、まあ楽しくね時間過ごせればいいかなというか、皆さんに楽しんでいただきたいなということで、いろいろと揃えております。
そうですね、まずそこが一番ですからね。
そうですね、つまんなかったって思われるとその次もうなくなっちゃいますからね。なんだかんだこうイベントさせてもらってやらせてきてきたのも皆さんがこう応援してくださってるからこそなので、皆さんに楽しんでいただきたいなということでいろいろ考えております。
はい、
怖いね。どうなってるのか心配なんですよね。
初めてお会いする方も今回も割と多い。
そうですね、ようやく結構皆さんいただいて、初めてお会いする方も結構いらっしゃいます。特にこの番組でね、37ダイエットのハッシュタグつけてくださってる皆さんとか結構いらっしゃるので、お会いできるのが楽しみです。
うん、そうですね、まあ、実際やり取りをすることが多少はあっても、多分お拝見するのも初めての方もいらっしゃいますし、
うん、
おそらくお名前を拝見するのも初めての方もご予約いただいてたりとかしたので、
うん、
本当に非常に、
ね、
楽しみなのと、
うん、
怖いのとっていう反感が毎日毎日とても
まだ怖いか。
怖い、怖いですね。あの、
腹をくくれ、
はい、今週になってから楽しみです楽しみですってあのくらいをいただくんですけれども、
うん、
結構あの何色のベールにしようかなっていうのを毎日選んでる感じです。
ベールってそのカーテンか。
まあ、あと顔の前ベールでもありかなっていう、あの目のところだけ穴を開けるっていうシステムでも
怪しい。
怖い怖い、
危ない。
でこう頭の方が三角に尖った感じのものできればたどり着く前に、うん、
ちょっと見ようがないぞそれは。
うん、質問をされちゃうっていうのはと思うんですけど、
ちゃんとお店来てくださいね。途中で捕まりましたとか、
入り口のところでしっかりかぶって中に入っていくっていう、まあ多分その時点ででもあいつ誰だっていう話にはなりますよね。
うん、
通り過ぎたらバームの匂いがした、長いだとかね。
あとはバームのパウダーであの地面に長いですって書いていくとかですね。
あの白い粉を 10g 所持していました、でも後で実はバームでしたみたいなね。
そっか、よくお店にさ、うん、塩持ってあったりするじゃないですか。うんうん、
はい。
バームで持っとく？
ああ、いいんですね。
で、帰りはアリとかすごい寄ってくるんですよ。
めっちゃアリがパワーアップしてね、なんか。
もう二度とそのお店使えなくなっちゃうから、うん、それはダメですが。はい、ということで、まぁ、ちょっとかなりドキドキしてきた、今日この頃ですが、今週は夏こそ温めてお腹周りをへこましたいということで、今週のテーマいきたいと思います。
はい。
はい、ということで、もう夏真っ盛りだけど、そんなに暑くないけど
過ごしやすくはありますね、割合とな
んか暑さ戻るみたいな話ばはあったんですよね、確かね。
ちょうどなんだな、8月の1週目の終わりから2週目にかけて、
うん、
割と暑くなるっていうお話がありますよね。
これからか。
九州は今日暑かったですよ。
あ、暑かったんだ。
おお。
じゃあこっちも暑くなってくるんだ。
まあ大体2、3日後にそっち行きますからね。
そうですね。
3人住んでるところがバラバラで、しかも配信よりも1週間前の収録で天気の話題をするという非常にリスキーなことを毎回挑戦しますよね、ハンスケさんね。
そうね。
今まで何回かこう、過ごしやすかったで揃ってた方が奇跡だったんじゃない？
確かに。
うん。
突然雨降るしね。
ねえ。
うん。まあ、この夏、
うん、
暑い時期に、
はい、
お腹をへこませようと。
へこませたいです
ですよ、ね、
へこませたいです。
もう僕今お腹だけ、かなり他のとこ痩せたんですけれども、お腹だけ残ってる感じですごく。
うん、お顔がシュッとしたっていうお話がありましたもんね。
ね、胸とお腹の間、
うん、
溝落ちあたりにくびれがある感じ。
おープ
ールでガラスに映ると、
うん、
ここ測ったら絶対ウエストよりも痩せてるよねっていうところがあるぐらい。だからお腹周りをもうベロンと剥ぎたい感じです。
うんうん。
先生教えてください。
はい。というかまあ本当に夏になるとプールに行くこともね、もちろん聞いてくださってる方も割と多く行ってくださってるようなんですが、
うん、
やっぱり薄着になる分、うん、
はい、
いわゆる体のラインっていうのが目立つじゃないですか。
はい、
そうするとやっぱり今までそれほど意識をしていなかった部分が当然目立つようになるわけで、
うん
うん、
まあやっぱりお腹周りっていうのはかなり成人していくと多くの方気になるかなと思うんですが、
はい、
で、まあ、特に今の時期夏で、まあ、今涼しいっていうお話はあったんですけども、本来夏、まあ、この後きっと暑くなっていくだろうということを、
ね、
うんうん、考えていくと、
うん、
どうしても暑い時って汗かくじゃないですか、
うん、
で汗をかくと水分取りたくなるじゃないですか。
はい、
はい、
で水分取るじゃないですか。
はい、はい、
でまずはその水分の温度を気にしたいですよねっていうことから考えていきたいわけですよね。
うーん、はい、
でまあなぜここで半助さんが笑ってるのかっていう話なんですけど、
うん、
はい、
おそらく笑ってる理由としては、
うん、
何かしら心当たりがあるんだと思うんで、
うん、
まあそのちょっと心当たりを軽く告白していただけるとも
うやましさ満点みたいない
や家で飲むものを年中冬でもアイス飲んでたのが良くないっていうのを教えてもらって、
はい、
コップに切り替えたわけですよ。
はい、
うん、
で、この過ごしやすくなる前、一回暑かったですよね、7月とか。ものすごく暑い時期。
そうですね。
あの時期も、何のあれも抵抗もなく、ホットで行けてたんですよ。うちでいる時は。うちの作業の時はね。
自宅作業の時は。
うん。
うん、
で、学校の同行撮影が立て続いた時に、外で、うん、もうどうしても冷たいものっていうので、冷たいものを飲む回数が増えてしまい、
うん、
しまい、
うん、
まあ、あの冷たいものが あまり芳しくないっていうことが分かっていつつも、しっかり冷たいものを、うん、取ってるっていうことで、
家でもちょっと冷たくなっちゃいました。
うん、
で一回ね、その動向が続いてた頃、家でももうそのまま冷たいの飲んじゃってたんですけど、今ようやく常温に戻りました。今度ホットに切り替えなきゃなと思っているところだったんですけど、今常温です。
みんな我慢するな。もう今 2,3 人 iPod を握りつぶした人がいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、ガスコンロにかけられてるみたいな感じになってますよね、うん、冷たいところから常温、
半助めみたいな
温かい、
うん、お前夏でもホット飲むっつってたじゃねえかよっていう人が多分たくさんいると思いますが、
まあ、でも半助さんに限らず、はい、冷たいものをやっぱり取ることが増えてきてるとは思うんです。
うん、
どうしてもやっぱり体温を下げたいっていうのがあります、
うんうん
うん、で冷たいものを多分、うん、あちょっと取りすぎたなって、男性だと特に取りすぎるぐらいまで取ること多いじゃないですか、
うん、飲んじゃいますね。
でもその時って、
うん、
やっぱり内臓の働きをすごく鈍らせるんですね、
うん
うん、ペットボトルで割と冷えてるものを一本いい勢いでグイッと飲み干すじゃないですか。
うん。ぐいぐい。
はい。ぐいぐい。多分男性だと特に一気に多分500ミリぐらいだと飲み干しちゃうと思うんですね。
飲んじゃいます。
飲めちゃうっていうのがありますね、本当にね。
う
ん、
そうですね。入っちゃうって。で、人によってはやっぱりちょっと物足りないぐらいまでの方とかいらっしゃると思うんですけど。
私もます。私じゃないよ。何言ってんの俺。私がまさしくそのパターンです。一本だとちょっと足んないぐらい。
ね、体温が下がってないっていうことではあるんですよね。
うん。
ただやっぱり冷たいものが急激に内臓にやっぱり入っていくわけですから、
うん、
そうすると内臓は冷えるので、
うん、
機能がやっぱり低下していくんですよね、
うん、
で機能が低下するっていうことは、例えば消化しなくてはいけないものを貯蔵する流れが起こってしまうんですね。まあ、簡単に言うとだから油を溜めやすいっていうことにはなるんですが、
うん、それまでに食事で例えば脂質が体の中に入ってる状態で、
まあ、脂質だけではないんですけど、タンパク質とかも使われなければ分解されていって脂肪として蓄えるっていう働きはあるんですね。
タンパク質もそうなんだ。
そうなんです。
じゃあその上に冷たいものを飲んじゃったら、それが
やっぱり消化を順調にしきれずに貯蔵しようっていう形になるじゃないですか、
うん、
出しちゃってよって感じがするけどね。
だと貯蔵するのに、うん、一番保護しなくてはいけない部分、
はい、
まあ体幹って言われる体の中心部分ですね、
うんうん
うん、
でその部分を、まあ、保護する目的もあるんですけれども、
うん、
だいたいやっぱりそのあたりに貯蔵されやすくなるんですね。そうするとやっぱりお腹周りにはしっかりついていくっていうことが、
そうか、
発生し、まあ、落ちにくくなりますよね。
うん、
あとはどうしても夏だとビールが美味しいみたいなお話があって、うん、
はいはい、
やっぱりそれこそもうビールってぐーっといくじゃないですか。
はい、
うん、
そうなっていくとやっぱり冷やしますよね。なのでいわゆるビールっ腹ってよく言われたりするじゃないですか、
うんうんうん、はい、よく言いますね。
で あまり太ってはいないんだけれども、
うん、
ビールをたくさん飲んでお腹だけポッコリ出ちゃうっていう方、
うん、
いらっしゃったりするんですが、
うん
うん、
まあ一元全てそれとは言えないんですけれども、やっぱり冷えることっていうのは、うん、直接お腹の部分に脂肪をつける要因の一つにはなっているはずなんですね。
そうか、じゃあなんて言うんだろう、体全体としてそんなに太ってないけどお腹だけポコンってなっちゃうっていうのは、内臓を冷やしちゃってるっていう可能性が高い、
うん、特に冷たいものを生活習慣の中でたくさん摂っているっていう自覚のある方は、
うん、
そこを考える必要があると思います。
なるほど。
あとはいわゆる年齢が上がっていく加齢って言われる状態で、
うん、
脇腹から腰回り、要は横から後ろの部分ですね、
脇から
お尻の上あたりの、
はい、
ところまでお肉がついていくっていうのは、
うん、
やっぱりあの年齢が重なっていくことによって、
うん、
代謝機能が低下していってるので、
うん、
どうしてもあのそのあたりに
こういうとこにつくんだやっぱり。
つきやすくなっていくっていうのはありますよね。
なるほどね。
特によくこれは女性が口にする機会が多いと思うんですが、
うん、
昔と違うところにお肉がつくっていう言い方をされることが結構ありまして、やっぱりお肉のつき方が変わるっていうのを女性は敏感に感じ取っている方多いようなんですね、
うん、はいはい。
で、あの一生懸命頑張って腹筋とかをされてる方もいらっしゃるじゃないですか、
うん、はい。
でもなかなかあのサイズが変わっていかないっていうお話も、まあ、以前にお話ししているように、
うん、
いらっしゃる、
うん
と思うんですが、
うん、
その部分を、
うん、
まあ、なんとかしていく上で、
うん、
夏こそやっておいた方が良い対策というのがやっぱりいくつかありまして、
うん、
でも先生その前に、
はい、
あのこの番組聞かれこの配信を聞かれてる方はイベントの後じゃないですか、
はい、
うんうん、
でイベントに来てくださったとってもありがたい方がおられるじゃないですか、
うん、はい、
うんうん、
その方がハンスケから冷たい飲み物をお酒を出されて飲んだ後にこの番組聞いたらはめられたと思いますよね絶対、
はい、であのもう一回あのハンスケさんにはめられたんですけどっていうこうメールをいただくっていう中で、
あー、そうやって
循環型っていう
こと、そうやってみんなのダイエットは長く続くってまずいやろそれは。あったかいもん出せよお前。
そうか、ビールとかいっぱい飲んでもらわないといけない。
人力だのさ、ハイネケンだのさ。
あ、でも黒バームも用意しますから、常温で。
うん。
それ動けってことですよね。
うん。
飲んだ後にね。
飲んで、
うん、
ムーバレックスみんなにしてもらうという。ね。
と、うん、いうことで、まあ皆さん、あの、暑い中汗だくになっている絵を想像しながらのお話にはなるんですが、
はい。
うん、
まあでも、あの、その日は、あの、冷たいものたくさん飲んでいただいて、
うん、
あのその翌日から、
うわ、
はい、
えらい割り切りましたね。はい。ではその実は対策はというのは、
はい。まあ以前にもこれお話はさせていただいてはいるんですが、
うん、
やっぱりあのお腹周りは基本的に温めておきましょうということで、
はい。
いわゆる腹巻き、
ボディウォーマ
ーですね。
はい。
はあの夏場でも着用しておいて良いものではあるので、
はい。してます。
であのハンスケさんが多分漏れなくしてないと思うんですね。
え？え、前してるって言ったじゃん。
あ、してました、してました、してました。
何が過去完了で言うの？
はい。
え、やめたの？
いや、やめたわけじゃないですよ。今ちょっと今お腹についてないなと思って、やばいと思ったんですけど。
え、何をきっかけに外したの？
いや、外したわけじゃないですよ。今お風呂上がりなんで。
あ、今たまたましてないだけなの。
そうそうそう。
あ、ほうほうほうほう。
で、今日の昼間は、
あ、今日はしてましたよ。
おー、おー、半助さんじゃすごいじゃん。
え、
でも俺風呂上がりだけどしてるよ今。
うん、あの今洗濯干してるの、うん、替えのやつを取りに、
うん、取り先輪ゴムでもはめとけ。
痛いよ、
どうせ食い込むから一緒やん。
あとはタオルを巻いとくとかですかね。
うん。でも、幸せよ、腹巻きが。
はい。
別に、あんまり気にならなくなっちゃいましたもんね、暑いとかそういうのは。
ね。なので、まず温めておくっていうことをしておきたいなというのは、まずこれ一点ですね。
はい。
それから、まあ、やはり、あの、温かい飲み物、まあ、せめて常温のもの。
うん。
っていうのを、まあ、夏なんでどうしても涼しくなるための食べ物っていうのも増えてきているんですけれども、
うん。
まあ、ちょっとできるだけ、温かいものであったりとか、あまり冷たすぎないものを選ぶっていう感覚で、決めていただけるといいかなと思います。
うん。はい。
何かあったんですか？
何ダメージ受けてんだよ。
はい。あの、僕そんなダメージ受ける言葉は出してないと思う。
何、う、あ、あ、とかさ。何やられてんだよ。
あのさ、
うん、
これちょっと聞きたいんですけど、
はい。
ダメ。
なんで？
大体そうじゃん、あんたのパターン。
聞いてよ、聞いてよ。
学習するよ、1年もおったら。はい。みんな我慢すんだぞ。
僕、外で食事ってあんまりないんですけど、
うん。
まあ移動の時に食べたりとか、まあちょっとした時間でまあコンビニでちゃちゃっととかっていう感じのことが多いんですよ。
うん、はい。
で、一つに外食するんだったらラーメン屋さんとかいうパターンがあるじゃないですか。
うん。はい。
で、まあラーメン好きなんでよく食べるんですけど、うん、最近そのラーメンをやめて、
うん、
コンビニの日本そば。
はい。
でも、冷たいじゃないですか。あったかいラーメンと冷たい日本そばどっちがいいの？ここんとこ立て続いてるんですよね、冷たい日本そば。
結論で言うと、
うん、
冷たくても日本そばですね。
ああ、そうなんだ。
っていうのは、ラーメンは温度のことを加味しても、
うん、
それを余りあるだけの、
うん、
炭水化物と脂質、それと塩分がやっぱりどうしても多くなってしまうんですね、
うん、
まあ、夏場なので塩分多少多いのはとは思うんですが、
はい、
やっぱり脂質は取りやすくなってしまうので、
うんうん、
どちらかって比べたらお蕎麦っていう感じにはなりますよね。その代わり何か温かいものを足すっていうことでクリアできる部分っていうのがあるので、
はい、あ、じゃあ例えば冷たいお蕎麦と、う
ん、はい、
あったかいお茶とかだったら、
そうですそうです、組み合わせはそれが一番望ましくなりますよね。
あ、そば湯、そば湯、
まあまあまあ、そば湯飲めるようなお店とかだったらいいんだけど
ね。コンビニじゃついてないよね。
ついてない、
終わった後にね、出てこないもんね、うんうん、
そうか。あ、じゃあでもよかった、ちょっと悩んで、あ、ラーメン屋行こっかな、いや、やめとこって、そばにしたことがここ何回かあったので、
うん、
よかった、
うん、選び方としては非常に正しいですよね、
うんうん、よかった。
よかったですね、半助さんに。じゃあ目指
す。ほっとしました。
はい。なんで、まあ、順調に。
うん。
はい。今みんな。
ゼリーも我慢したし、今週。
おお。
あ、でもね、ゼロカロリーのやつ一つ食べてみました。うん。ゼロカロリーゼリーってあるじゃないですか。
ありますね。
この前の流れから言ったら、高タンパクゼリーでカブトムシの間違えて食っちゃったって言わないといけないでしょう。食うならそれでしょう、流れ。
そうだったね。そんな話が先週ありましたね。
そっちでしょう。
でも、ゼロカロリーの美味しくなかった。
あ、ほんと？
うん、あんまり美味しくなかったですね。だからもう、ちょっと、それだったら我慢しようとか思って、今週は我慢しましたよ、ゼリー。
おお。みんな安心して今、カニ袋のを緩めてるところでしょう。
あ、いや、締めといてもらった方がいいかもしれない。
まあ、日本でこんなに誇らしくゼリーを我慢したことを告白する大人がなかなかいないと思うん
ですね。
でも酵素も取れないし、ね、やめと
こう。まだ未練があるか、お前ゼリーで酵素に。
ゼリーで酵素取れたらいいのになと思うんですけどね。
自分で作れば取れますよ。
え、本当？
ほら、自分でゼリーを作って中にフルーツとかを入れればっていう意味ですけど。
うんうん。
で、温度を48度以下に。
そうです、そうです。
キープした状態に持っていくと。
あ、そうか。
でもそれだったら果物と、
作れるじゃん。
それだったら果物と寒天別に食った方が良くねえか。
と思います、僕も。
うん。そうだね。
うん。
そうします。ごめんなさい。うん、はい。脱線しました。まあ、
すごい結論。
うん。ね、うん、今、半助さんが言われていたみたいに、外に行った時も、
うん。
まあ、迷うことはあるとは思うんですけれども、うん、もし例えば間違ってラーメン屋さんに入っちゃった、食べちゃったっていうことも、
うん、
残すっていうことを忘れなければ OK っていうことだと思います。完食モードだったりとか、
うん、
ラーメンに加えて、さら、
うん、
に例えばご飯だったりチャーハンを足してみたりっていうことと、
うん、
減らそうって言ってるのに、
うん、
マシマシじゃないですか。
うん、それも一回やっちゃった。
でも終わった後またいっぱい動けばいいじゃんっていうのは何ですか？
そうです、そうです。そうです、そう
です。
う
ん、ですよね。
動いてくれれば OK な話ですから。
うん。うん、
そこはありなんですよ。は
い、うん。
あくまでも、うん、そう、食べた分のエネルギーと、
うん。
要は自分の体が使わない部分のエネルギーをちゃんと出せるっていうバランスが取れれば問題はないお話ですから。
うん、まあ
そ
うですね、うん。で、日頃から動いてればそういう時に、動いた、追加した分に関しても反応がしやすくなるっていうことを、
そうです、そうです。
なんですよね。
そうです。
去年の12月5日のイベントに向けて、僕、本当にプール死ぬ気で行ってたんですけれども、
うん、
週5回とか行ってましたが、で、終わって、落ち着いて、ふーってやめたんですね。少し、プールは、
うん。
で、それでも体重がずっと減り続けて、 うん、測ったら12月29日だから、イベント後から、目標の日にちから24日後に、
うん、
ま、一番体重が下がったの。
3週間以上。
だから長井先生が3週間とか言ってたけど、僕、反応が遅かったんですよね、やっぱね。
うん、うんうん、ちょっとやっぱり時間差はできちゃいましたけど、やっぱりでも落ちていく、運動の成果っていうのが、割と後々まで効いていくっていうことの一つ、証明のかったなっていうことですものね。
じゃあもっと動く習慣があったら、もっと短く効いてたっていうことですよね、早く。
そうですね、そうですね。なのでまあ本当にあの、うん、動けば全然 OK な部分と、うんうん、あとはあの、いわゆるあの、さっきお話をしていた脇腹から腰回りの部分っていうのが、
はい、
うんうん、
動いても落ちない部分の一つではあると思うんですね。
うんうん、
まあ、の正確に言うと動いて落ちないわけではなくて、
うんうん、
そこをうまく動かせてなくて落ちないっていうことではあるんですけど、
あ、じゃあお腹の中心があたりもそこら辺にもつながるわけですね。
つながっていきますね。
はい、
うん、
でまあ、その、 あの一番大きな要因として、
はい、
あの知らないうちに体型って変わってくるんですね。
それは、はい、多分
またダメージ受けたか、
いや僕はそれをだけじゃないんじゃないかなと思うんですけど、ふと気がついた時にあれ俺こんな肩丸かったっけとか
あのね、あのね、永井先生、はい、半助さん家行った時にですね、結婚した時に描かれたと思われるイラストがあって、はい、半助さんめっちゃ痩せてるんですよ
、
これは奥さんだからこの横にいる人は半助さんに違いないよねって感じもうね、みんなに流したくてしょうがない
しっかり写真撮ってんだもんね。
当たり前や、こんなんて美味しいの逃さないじゃん。
いやーでもね、なんかふと、もう毎日自分の姿とかって見るから何とも思わないんですけど、ふと気がついた時に、いや俺こんなに肩丸くなかったよねとか、鎖骨のとこ何もないじゃんみたいな。ふと気がつい
た、はいはい、
多分皆さんもあるんじゃないかなと思うんですけどね。
ありますよね。まあ、あと今半助さん肩の周りのお話をされてましたけど、うん、
はい、
あの実は肩の位置が割と変わってることが多いんです、
うん、え、位置が変わってるってどういうことですか。
あの簡単に言うと肩が下がり気味になっている、
うん、あ、そうなんだ。
いや俺ね、本当に半助さんがカメラぶつけるのはそれあると思うんだよね。ぶつけたくてぶつけてるわけじゃないでしょ、半助さん。
もちろん。
で、体の感覚として大丈夫なはずなのに、肩が思ったより丸くなってるから、うん、カメラがズリッといってぶつかるんだと思うんだよね。
感覚として。
だって、永井先生、永井先生、はい、プロのカメラマンがですよ。
はい。
カメラマン、カメラ撮影することでお金をもらうプロの半助さんがですよ。
で、
食事に行って、
はい。
食事に行って、料理の写真と、
うん。
カメラをぶつける回数と、
うん、
はい、
料理の数、
うん、
はい、
順番で言ったら写真の数、料理の数、
うん
うん、そしてぶつけた数がほぼゼロに近いのはずじゃないですか。
そうですよね。
1番が料理の数で、2番がカメラぶつける数で、
うん、はい、
3番目が写真の数だもんおかしいでしょ。
ぶつけてシャッター切ってるとかじゃないですよね。
そう、ぶつけてるのにそれ以下しか撮ってないみたいな。食うのに夢中みたいな。
途中で忘れてるしね。
ねえ。
うん。
なんかやっぱ車幅感覚が変わるのもそこがあるんじゃないんですか。
は、あります。あの、体の感覚がずれてくるっていうことはあるんですね。やっぱり体型があるって、鉄道さんが言われていたみたいに。
うん。
あの、本当にだから足の上げ方とかもそうですけど。
うん。
ちょっとした段差で、あの、うん、引っかかりやすくなったりっていうのも含めて、
はいはいはい、
うん、
歩きやすさ、肉さみたいなのもあるんですけども、股関節がやっぱり開きづらくなっていくと、
うん、
やっぱり今までよりも歩幅が狭くなっていったりすることもありますし、
お、うん、
本当にだから肩の位置の影響が実は結構大きくて、
うん、
知らないうちに、まあ、あの肩からあと脇にかけてのお肉、筋肉ですね、
うん、
が、うん、やっぱりあの体型を維持するほど力を持てなくなってきているんですね、
うん、
年齢が上がると。
うーん、
そう、
うん、
わかります。すみません、
ごめんなさい、もう一回。
簡単に言うと、あの脇の下の筋肉が、
う
ん、まあ、脇の下の筋肉だけじゃないんですけど、脇の下の筋肉をメインにして、
うん、
そのあたりがあの骨格をキープする力が失われつつあるんですね、
うん、
おお、
まあ、首周りもそうですけれど、
うん、
そうすると、
うん、
あの一番やっぱりコンディションが良かった若い時に比べて、
うん、
肩の位置も下がりやすくなるじゃないですか。
その肩が下がるっていうのが、
あのものすごい下がることをイメージされてると思うんだけど、あの、うん、多少ですよ多少、
うん、
ただの肩が下がるっていうことをよりもあの大事なのはその肩をある程度の位置までキープしておくだけの筋肉の力が
落ちて、うん、ないっていうか、あ、それで落ちるってことか。
あの脇の部分から腰までに含めては、
うん、
上に引っ張られる力っていうのは弱くなるじゃないですか。
はい。
でそこ引っ張られる力が弱くなるっていうことは、
うん、
たるみやすくなるじゃないですか。
ああ、はい。
たるみやすくなるっていうことは、
うん、
冷えるじゃないですか。
おお。
冷えるということは油がつくということなので、
うわ、
マスクや腰から背中っていうのは基本的に日常生活の中で、
うん、
あまり意識をして動かせる部位ではないじゃないですか。
うん、難しいって言いますよね。
はい。
うん、
なので、どうしてもそのあたりにお肉がつきやすくなってしまうんですね。
うん。
あと、ハンキさんがさっき言われてみたいに、やっぱり、あの、肩こりが強くなってきたりすると、
うん、
肩の周りに、あの、うん、ゴツゴツしているんで、一見筋肉に見えるんだけれども、実は脂肪が大勢を含めている。
これ、脂肪か。
脂肪も、あの、しっかり乗ってると思います。背中から肩にかけて、結構多く脂肪が乗るんですけど、
うん、
面積が広いんで分かりづらいんですよ。
うん。
でも、あの、かなり乗っていると思うので、
うん、
やっぱり、あの、その部分が、それだけ脂肪乗っていると、
うん、
当然筋肉の量も減ってきてるはずじゃないですか。
うん。
うん、筋肉つくようなことはあんまりしないもんね。
しないですね。
ということは、盛り上がったものは全部脂肪か。
ちょっとね、あの本当にあのそういった意味で背中から腰にかけてっていうのは、
うん、
実は意外と脂肪がつきやすくなる部分。
もう先生やめてください。ハンスケちゃんがハンスケちゃんが息をしてないような気がします。
これ脂肪なのか、いっぱいついてるぞ。
いや、あの多分脂肪だと思うんですよ。あのそれは数字を見ても。
そんなとどめを刺さないでください。脂肪だなんて、はい、
今へこむ話でもないなと。あの分かってたことじゃないですかみたいな感じ。
ああ、それはありますね。自業自得だしね。
何を今更っていう感じ、うんうん、
はい、あの、まあ、それがいいとか悪いの競技はもう全然終わってる話なので。
終わってる話は終わってる。
一回クリア。
もう悪いに決まってるみたいなね。
はい。それを前提にお話をするっていうことで。
はい。はい、
まあ、それなので、その部分についた筋肉の、あの、うん、脂肪ですね。すみません。その部分についた脂肪の。うん、
脂肪ですか、
うん。はい。ついた原因が、あの、腰だったり、まあ、肩までにかけての、
うん、
筋肉が落ちてくるっていうことが一つの要因だとすると、
はい、
それを腹筋をすることによって補っていくっていうのは難しいじゃないですか。
ああ、鍛えるとこが違うよって感じなん
で。そうです、そうです。もちろん例えばあの腹筋であの横にねじる腹筋とかもあるんですけれども、
うんうん、
実はあの横にねじる腹筋って正しく動かすのがすごく難しくて、
あ、それやめろって言われたことあります。
難しいんですよ。だからあの極論を言う方だと効果が全くないっていう言い方をされる方もいるんですけど、
うん、
効果がないわけじゃないんですけど、
うん、
慣れてない状態でやると、
うん、
正しく効かないし、
うん、
腰を痛めることが多いんです。
ああ、そうそうそうそう、それは言われました。でもあれなんだっけ、ロッキーか明日のジョーか分かんないけど、
うん、なんか俺でもボクサーのイメージがあった。
ありますよね、
うんうん、
はい、
なんかいいのかなと思ってやっちゃうんですけど、うん、
いや、あの、
やっちゃってたんですけど、
良いんですよ、あの良いことなんですけど、
うん、
正しく動かすのがすごく難しい場所なんですよ。
じゃあもう真似事でやっちゃいけないっていうか。
そうですね、あの見た感じでやっても正しく使えてるっていうことはほとんどないので、
うん、
なんでも例えばジムに通ってらっしゃる方だったら、
うん、
その脇腹を鍛える腹筋のやり方を教えてくださいっていう話を、
うん、
ちゃんとあのトレーナーの方に相談をしてやり方を教えてもらうっていうことをした方が良いと思います。
あ、なるほどね。
自己流は本当にあの難しい部位なので、
うん、
なんであのそこを鍛えるっていうのはなかなか難しいじゃないですか。
うん、やめた方がいいよっていうのは友達から言われました、うん、
はい、なのでまずはあの肩の周りをしっかり動かして、
うん
うん、
あの筋肉をほぐしてあげることと、
うん、
そのことによって姿勢が良くなると、
うん、
あの筋肉がやっぱり適正な位置に近づいていくんですね、
うんうん、
そうすると たるんでた部分も引っ張られていくじゃないですか、
はい、
で姿勢が伸びるっていうことは下腹部においてもやっぱり、うん、下腹部の筋肉をしっかり伸ばすっていうことにもつながるので、
うん、
下腹部のポッコリも改善しやすくなるんですね、
うん、じゃあそんな肩周りに効く運動は？
そうなんです、これがあの SER を実はの皆さんに紹介をしたい人でもあるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
イオン永井先生 SER でございます、
ありがとうございます、
はい、そしてお腹周り動かしにくい体幹部分を動かす運動は、うん、
ムーバレックスの中に用意させていただいてるんですね。
イオン永井先生
ありがとうございます。
バッチリなんじゃないですか。
素晴らしい。
やっててくれればですよ。
正しくやってれば。
そうなんです。あの、はい、本当にだからやっぱり大きくて、正しくあの、使いたい部分を使うっていうことが、
はい、
意外とできてないことが多いんですよね、体って。なので、あの、その部分を正しく使うっていうことを、意識してもらうことで、
うん、
変化はすごく早くなりますし、
うん、
あと今言ったみたいに、
はい、
腹筋をすることはもちろん大事なんですけど、
はい、
お腹を引っ込めたいと思って一生懸命腹筋をやっても、
うん、
腹筋鍛えられるんですけど、
うん、
その上の層に脂肪があるので、
うん、
その脂肪を減らさないと、お腹の形はなかなか変わってこないっていうのと、
なんかゼリーの中のみかんがちっちゃくなってもゼリーがタプタプだったらあんまり変わらないみたいな感じ？
そうです、あの見た目変わらないっていう感じ
ですね。なんでそのゼリー例えるの？はい、
ハンスケさんが好きだから。
はい。
でもあと本当にあの動かしづらくなっている部分、凝っている部分の筋肉っていうのが柔らかくなって、
うん、
本来の綺麗な姿勢、その人の持っている綺麗な姿勢に近づけば近づくほど、
うん、
やっぱりあの出て欲しくない部分っていうのはスッと引っ込んでいくようになるんですね。まあ、だからあの水の中のウォーキングだったりとか、
おい、
うん、あとあの陸上でも走る方とか今非常にやっぱり多いと思うんですけれども、
うんうん、
あの体の使い方をちょっと工夫するだけでも、
うん、
かなりあのそういった意味で今お話をしたような部分に刺激を与えて、
うん、
運動の効果を上げやすいことっていうのはあるんですね。
うん、
なので僕も今走ったりをしているんですけれども、
うん、
そんなに実はスピードを上げずに走ってはいるんですが、
うん、
結構汗がダクダクになって帰ってくるっていう状況結構続いてまして、
うん、
なるべくあのちょっとこれはなかなかあのなんだろう簡単に説明をするのが難しいのですみません、あの、うん、後日改めてお話はしますが、
うん、
あの体の裏半分要は背中から、
うん、
あのかかとぐらいまでにかけての体の裏側の部分を、
うん、
しっかり使って歩くまたは走るっていうことを心がけてるんですね。
え、どうやって寝そべってなんか肩甲骨で歩くとかそんなんじゃないですよね。
あのそうすると
反対側、
そうそうそうそうそうそう裏返しほふく前進みたいな
怖い。
はい、あの車も気づかずにあのがっつり引かれていく感じになると思うので
ね。うんうん、じゃあそういうなんか意識し方があるっていうことですか？
ありますね。ただあの、うん、意識をするっていうことが、
うん、
あのそんなに難しいお話ではないんですけれども、
うん、
一回多分背中からあの体の裏側使って動かすんだっていうことを頭のどっかに止めておいていただいて、
うん、
またちょっと別に話をするぐらいの方が、
うん、
整理がしやすいと思うんで、今日ちょっと触れることはちょっと置いといてっていう形で、
はい、
まあ、なるべく体の裏側を使って動いていくっていうことで、
うん、
お腹周りを引っ込めることにつながるっていう風に知っておいていただけるといいんじゃないかなと。
じゃあもう交互期待
ですね。
カミングスーンみたいな、
はい、歩く時も有効なの？
うん、あのスピードが速くなくても有効なので歩くとやっぱり効果高いですね。
いやー
野外の撮影時にも行かせるんじゃない？
ああ、そうですね、うん。お仕事の時にも使えるね。
え、後ろ向き歩きとかそんなオチじゃないですよね、中井先生。
ではないです、ではないです。
あ、後ろ向き歩きは別に僕ありなんですよ。
え、でも、あの、撮影の時に後ろ向き歩きしてたら。
怖いでしょ
う。いいんじゃない？
いやいや、ほら、子供がこうやって歩いてるのを自分は後ろ向きで歩きながら撮るから、後ろ向き歩きありなんですよ。
あ、そっち側でね。いや、俺は子供さんが前向いて走ってるのをさ、後ろから、後ろ向き歩きで カメラを背中側に向けて走っていくカメラマンは、ちょっと気持ち悪いやろうなと思っただけ。
それ全然この向いてない
し。だよね。
走って、まあ走ってるのはちょっと危ないからできないんですけど、歩いてたりするときは先に行って、後ろ向きに歩きながら撮ったりするんですよ。で、後ろ向き歩きでなんか有効なあれがあれば教えてほしいですね。
でも、後ろ向き歩きに話言ってますけども、体の裏側を使って、歩くっていう話なら、決して後ろ向き歩きしましょうって話は、うん、
今、ふって軽く流されましたね。はい。まあ、後ろ向きじゃない、後ろ側ね、体の裏側を使う。ぜひ、皆さん、楽しみにしてください。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで今週の成果発表です。
よっ。
先週ハンスケの、
うん、
不正計測が、
うん、
暴露されまして、
うん、
今後の、うん、この成果発表のコーナーの存続が危ぶまれておりましたが、
うん、
どうですか？
うん、うん、うん、先週と同じような状態で今週測りました。
うん、もうじゃああなたはずっとそのパターンで測るんだね。
はい、あ、うん。うん、
サザエさんみたいになっちゃってます。
ふんがふんふんとか言い出すのかと思った。
そうですね。でも、
うん、
お
前同じ体重計だったらいいと思ってるぐらいじゃねえのか。
いやいや、じゃなくて、
うん、
まあ1週間単位で見ちゃうとそのデコボコ出ちゃうかもしれないけど、
うん、
ずっとで見たら、いいんじゃないのっていう感じがするんだけど、ダメなの？
いや、俺でもそう思うけど、この成果発表はその一周単位で一喜一憂してるコーナーじゃない？
まあそうですね。
300グラムとかそんな世界で一喜一憂してるわけじゃない、
う
ん、
そうですね。
うん。まだ意義がねえっていうのが分かってなかったな、こいつ。
ねえ。ちょっと考えましょうね。
いや、大丈夫です。条件さえ揃えてもらえれば全然、うんうん、同じですから。
今、決めらんないというか、今ね、ちょっと特殊な状態で生活をしているので、
ほうほう、
通常サイクルに戻った時に、ちゃんと一定にします。
はい。じゃあ、参考値ということで。
はい、そうですね。
追い風参考みたいなね。
は
い、
まあ、先週と比較してもらうには多分大丈夫だと思います。帰ってきて、そのまま直で測ってこの収録みたいな感じなので、先週と同じ状態です。え、いいとか悪いとか言ってくれないの？
いや、まだ俺も中井先生も同じだったんだよ結局。はいはいはい、という。
今週は、プール2回行きました。そうそう、2回行ったんですよ。
はい、おめでとうございます。
おお、初めて週複数回行った。
しかも連チャン、
うん、
今日昨日と連チャンできました。
うん、別に連チャンはそんなに、
あれ、
え、連チャン効果あるんですか？です、ね、意味があるの？ただ2時間よりも1時間2回の方が効果があるっていう話はありましたよね。
そうですね。
うん、だから今までなんかこの前も編集してしながら聞いたらなんか、うん、頑張って延長するとか、いや1回を長くするんじゃなくて2回行った方がお前には効果がいるんだよとか思ってたから、よく2回行ってよかったじゃないですか。
すごいでしょ？
うん。
おめでとうございます。
すごい、半助さん。やったね。
したよ、2回。
やればできる子だね。
やっぱ、ハンコとか必要ですか？
すごいよ、もう、ご褒美、ご褒美満載だね、半助さん。
ご褒美何？ゼリー食っていい？
いや、いいけど、あんたが困るんよ。やっぱり分かってないね、あんたね。
うん、 ゼリー食べていいですよ。食べた分使ってきてくれれば全然ゼリー食べてもらって大丈夫ですからね。
うん。
そうか。
すごいね、あずけさん。
動いてゼリー食べればいいんだ。頑張ろう。うん、
まだオチが分かってないようだけど、いいぞ、どうぞ。
あと、ウォーキングを4キロ歩いたのと、
うん、
ムーバレックスが、サボったの何かあったかな。
サボった方数えるんですか？
ああ、それぐらいしょっちゅうやってると。
頑張りました。
おお、すごい。
2回ぐらいでもサボっちゃったけど。
うん。
でも一応毎日1回っていうふうに意識してやってます。
やった！
おお、
すごい！
頑張りました。
うん、頑張ったね。すごいね。
で、今週の成果発表です。
うん。
先週が体重が 78.0 でした。
はい。
今週の体重。76.8
マイナス 1.2 キロですが
参考値です。
いや一緒だよ一緒だよ。
こいつは今普通の状態じゃないのでこれは参考値です、う
ん、なんで
だからその前盛り上げたんだよどうせ参考値です
脂肪率、先週が 21.3 でした。
はい、
はい、
今週の体脂肪20.7
マイナス 0.6% の参考値です。
おめでとうございます。
参考値です。
燃えたよ、燃えた。先週のウエスト、96.5 でした。
はい。
今週のウエスト、95!
マイナス 1.5 センチの減量です。
おめでとうございます。
参考値ですが、参考としておめでとうございます。
パーフェクトですよ。
参考値パーフェクトね。
すごくないですか。
本番で出せればすごいんですよね。
っていうか、今、その臨時な生活があなた悲惨な生活なんじゃないの？もしかしたら。なんか哀れみを感じてきたんだけど。大丈夫？
あ、そうか。それもあるのかな。
あ、そうなんだ。
まあ、食生活がちょっとね。
ああ、そうなんだ。
うん。普通に食事してない感じかな。
ああ。ちょっと想像できるだけになんかこう、なんか心の柔らかい部分がキュンとする気がするけど、頑張ってね。
まあ、でも、頑張って動きましたよ。
うん。
プールが、1回目が国際プール、ハノ03行ってきました。2時間約、
うん、
プールの中に1時間半はちゃんといたと思います。で、今日はちょっと短めでプールの中で45分ぐらいかな、うん、行って出てくるのでちょうど1時間ぐらいだったんで、
うん、
45分ぐらいはしっかり動いてきました。で、前みたいにあんまり休まなくてできるようになりましたね。
お
ー、途中上がらない、へたばらないように止まっては休んでますけど、
うん、
前みたいにこういやもうできねえとか言って10分とかこう座り込んじゃったりとかいうのはなくなりました、
うん、
なので、だいたい22ぐらいを維持しつつ動き続けられてきてるかなって感じです、
うん、ハンスケ君何が22かな。
心拍、
うん、心拍数がはい。
でできてきてました。
うん、
うん、
辛いことがあっても元気に喋ろう。うん。辛いこと思い出したのね。
うん。なのでね。
なんで2回いたのにどんどんこんなに悲しくなってくるんだろう。
うん。ちょっと、お腹空いてきたけど。あんまり食欲がないです、でも、最近。
うん。そんなに辛いんだね。
じゃなくて。動いた後ってすごい腹減ってたんですけど、最近あんま減んないんですよ。
うん。
いいことだけど、
うん。
大丈夫なのかなっていうちょっと心配が。
は？食欲のない自分が不安なの？
そう大丈夫いいのかなこれでと思って。
で食べなくちゃいけないと思うと増えるんですよ。
うん。それでその体型になったんでしょあなたは。
うん。そう。
だね。
うん。
もう本当にこの番組やってるとわかるね。ハンスケさんが知ると理解するの間にギャップがあるんだねっていうことと。うん、
時間かかる。
理解すると行動するまでにギャップがあるんだなっていうのがこう。うん、人間はこうやって理解していくんだっていうのをなんかこう客観的に見れる感じがして。
いいですか？
いいですね。
うん。
素敵よ。うん。
ちょっと不安になるんですけど、
うん、
まあ食べないでいけるんだからいいのかっていうことで1回の食事を減ってます。
お
ただなるべくちゃんと3回取ろうと思ってるんですけど飛ばしちゃうことがここのとこ続いたので、
うん、
今日は3回食べたけど、
うん、
そこら辺かな、
うん、
でした。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
パーフェクトですよ。パーフェクト
参考でね、は
い、これが本番だったら本当にね、どれだけ嬉しいかっていう話で。
なんでこれ本番だよ。本番
だってあんたが不正したから分かんなくなったんじゃん。
でも先週不正してそれと同じ条件だからいいじゃん。パーフェクトです。
参考でね。
そんなテンション下がって言わな
くて。信頼をなくすってことはそういうことなんよ。
ということでした
ね。
はい、
お疲れ様でした。参考パーフェクトおめでとうございました。はい、それでは鉄尾一郎です。
はい、お願いします。
はい、まずこの一週間ですよね、サボりを一回やりましたですが、プールが3回。そして
3回、
はい、
うん、はい、
別にあなたみたいになんかどこのプールに何分行ったとか別にあえて言いません。はい、もう日常茶飯事ですから。はい、そして正直サボりたくなってプールの時間を過ぎちゃったので、
うん、
ですが永井先生が今が頑張り時よと言ってくださったのを思い出して、うん、プールを諦めて歩きにしました、
は
い、
おお。
が1回、もう1回が飲み会がありまして、お祝いがありまして、
うん、
博多水炊きを熱いのに食べてきました、
うん、
で、話し込みまして終電がなくなりましたので帰り、うん、歩いて帰ってくるという形で、
うん、
有酸素運動に切り替えました。
お
という1週間でした。その時にですね、うちの音楽制作チームのメンバーに久しぶり10ヶ月ぶりぐらいに会いまして、
うん、
証言をいただいております。お疲れ様です。
お疲れ様です。痩せましたね、瀬戸さん。
ありがとう
どうされました、
ね、分かんなかったですよ。
本当に、
はい、ちょっと二度見しました。確認しました。
いつぶりかね、半年ぶりぐらい。
半年以上やと思います。
去年の9月にイベントを、
9月ぶりです。
その時はあったよね、確実にね。
はいはい、
半年ちょいぶり。
半年ちょいぶりです。
ちょいぶり。
僕タバコやめて太りました。
あ、タバコやめた。
やめました。
お
ー、7キロ太りました。僕、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
気持ちはあんまり変わらないよね。
変わらないです。
ありがとうございます。じゃあ、あれだ、証言使わせてもらいます。という証言をいただきました。
お
ー、なっちゃんだ。
はい、
もじゅさんだーっていう感じですね。
はい、お久しぶりなメンバーなんですが、
うん、
痩せて分かんなかったと。
うん。
二度見したと。
うん。
言っていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうしちゃいましたって言ってましたよ。
うん。しかもね、そのモジュがね、モジュ自体が丸くなってやるの。
うん、だって、
はい、タバコやめたんで太ってた。
モジュさんすごい。
細かったんですけどね。
細くてヒョロヒョロした感じ、
はい。本当にそんな感じだったんですが。
うん。
太くてヒョロヒョロしてる感じになってました。
太くてヒョロヒョロってわかんないけど、
うん、は
い。
丸くてヒョロヒョロって感じかな。なんかそんな感じだったんですがね。
うん。
はい、10ヶ月ぶりのメンバーに痩せたと。
うん。
言っていただきました。
いいなぁ。
はい、うん、続きはないんかい。
うん、真剣に考えちゃった、
はい。はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。では、はい、体重です。
うん。
前回が 66.8 が。
はい。
今週は 66.5。
おー。
マイナス 0.3 のゲルです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。こちらは。
おお。
ちゃんと計測しておりますので、正しい 300g のマイナスでございます。
はい、オフィシャルですね。
オフィシャルでございます。
はいはい。
はい。体脂肪です。
はい。
20.8 が、
うん。
20.6。
おー。
マイナス 0.2% ゲルです。
おめでとうございます。
先週もそうだったんだよね。
はい。
先週もそうだったんじゃなかったっけ？
先週が、1キロ分の体重が脂肪量が減りましたというやつですね。
で、また今週もなんだ。
はい。
おお、素晴らしい。
脂肪量はね、200g しか減りませんでした。
うん。
はい。ですが、まあ、ちょっとでもね、下がりましたと。
そ 下がり続けているっていうのはすごいですね。
そうですね。あ、でもやっぱりこの間もやっぱり上がり下がりが若干あったんですが、ね、微減しております。
うん。
そして最後ウエストです。
はい。
前回 83.5 の自己ベストが、83.2。
おお、マイナス 0.3、さらに
自己ベスト
更新ですね。
止まりません。
素晴らしい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい。
ありがとうございます。
これは言われますよね、二度見したって。
ありがとうございます。
パーフェクトじゃん。
もっと褒めて、もっと褒めて、
うん、パーフェクトだよ。
パーフェクトです。
それでも先週からどんどん下がってるっていうのはすごいね。
いやでも
この上がり下がりしてたのに、
うん、でもちっちゃい増減はあってますが、
うん、
まあね、1週間単位で見て、
うん、いやこれ1週間単位で見てるとデコボコどうしても出る感じがするじゃないですか。この間見せてもらったグラフはね、うん、全体的に下降だったけど、
はいはい、
立て続けに
ちょっと揺れ幅が落ち着いた感じにはなってますよね、僕。
うんうん。すごいすごい。
ありがとうございます。
素晴らしいな。
うん、もう本当にあの、なんだろう、親しい人が変化を大いに気づくっていうのが、やっぱり一番の変わってきた証ですからね、ここは。
ありがとうございます。
素晴らしい。
はい。
いまだに言われないんだよね、痩せたねって。誰にも。
じゃあ痩せてないっていうこと。
言っちゃった。
うん、痩せてるのになと思うんですけど、うん、誰も言ってくんないんだよね。ということで。
ダメだ。そういう話をしていると誰かが気を使って言ってくれるかもしれないので。
うんうん、あ、そっか。
はい、ハンスケさんも痩せましたよみたいな形で励ます感じで言ってくれるかもしれないので。
あ、そうか。それちょっとカットしましょうね。
あの、ちゃんとあの、言われましょうね、うん。すごく変わったじゃないですかっていう。う
ん、いや、もうお会いしたときは正直に言ってください。いやー、あんた言うこと痩せとらんばいと。気のせいばいと。
あとは目を合わさないで、痩せたと思いますよっていう、ね、棒読みな感じで言われちゃうから。
目合わせないでね。
はい。
下向きながら喋ってたりするかもしれないです。はい。まあ、心底を。言われるように頑張りたいと思います。ボイスレコーダー持って歩かないとね。あ、 iPhone でいいのか、
うん、iPhone でいいですよ。
いつか言ってくれる日のためにプール頑張ります。いや、プールでも本当楽しいですね。いいですよ。なんで行かなかったんだろうねっていう風な最近よく思いますが、
うん、僕らが聞きたい感じでは
本当だよ。本当だよ。
ちょっとコンスタントに行ける金額のところちょっと開拓しに行かないといけないんですけど、頑張ってプールで痩せるぞということでお届けしましたのは、ハンスケと
鉄道一郎と
長井でした。
ねえ君もそうでしょう。